ストタイムのコーナー、
待ってました。
ウィズじきじき、
あるある
あるある
ね、じきじきのお二人とですね、はい、リクエストコーナーをお届けするという、うん、まさにミラクルな時間帯がやってまいりました、
はい、
もうお二人の手にかかればどんな投稿でもね、
いじるよ、
いじりまくるんじゃないですか、
いじりまく
るよ、
ね、はい、今日のファックステーマは自分を例えてタリラリランシリーズの4フラでございます。
4フラ、
自分を楽器に例えたら、まあ世の中にはさまざまな楽器がありますけれども、パフパフありますかパフパフしまっちゃった、はい、いつ鳴らそうと思ってるのそれ、なんで仕込んでんのパフパフあるってなん、いろんな楽器がありますけれども、ご自分を楽器に例えた場合は何でしょうか、というわけでございましてね、
楽しみだねこれね。
自分のことを、うん、自分はどんな人間かなって考えるいいきっかけにもなるんじゃないかと、
うんうんうん、そうですよね、特徴としてね、
そうなんですよね、うん、ルコネなんだって思う自分が、
私は尺八ちょっと時間帯早いね、
時間帯早い、
はい、どうぞ
何
え
ちょっと待ちなさい、
自分が好きな楽器じゃないよね、
ちょっと待ちなさい
楽器に例えたらね、
楽器に例え
ウッドベースかな、
ウッドベース、
体からしてね、
ああ、はい、なるほどね、ダイナマイトボディですから、
ダイナマイトボディ、
ね、はい、先生は、
これはクラリネットかな、
クラリネット、
そうそうそう、好きだもんね、
木管できましたか、
そ
好きなのよクラリネット、
素朴な、
そうそうそうそう、
いいですよね、でもクラリネット、
ね、大好きなんで、ね、なりたいな、クラリネットになりたいな、願望も込め、なりたいな、
なるほどね、
はい、
ビッグスモールっていうあの、
いやいいの、芸人の話はいいの、芸人の話なりたいな、なりたいなでしょ、いいのいいのいいのいいの、昨日見たから
ね、芸人話始めると
するんですよ、
キリがないからね、
なしなしなし、
え、なんでクラネット音色が好きっていうこと、
好きだし結構ルックスも好きなんだよね、光ってないじゃんあいつら、
あ、
やっぱ
金管よりも木管が好きなん
だ、ね、ですからね、
うん、でもホルも光ってるけど木管っていうね、
あ、なるほど、
不思議なね話で、
うんうんうん、まあ管楽器、弦楽器、うん、打楽器、
うんうん、
他にもジャンルに分けられない何か珍しい楽器とかいろいろありますけど、
う
ん、民族楽器なんていうのありますけど ね、うんうん、
ありますね、昔あのなかった楽器が結構最近ね、
あ、
でカホンなんてさ、最初見た時、え、これ楽器と思ったよね、
巣箱だよね、鳥の巣箱だよ ね、あれは椅子だよね、
そうですね、いろいろな楽器があるわけでございますが、うん、さあ皆さんね、うん、ラジオ聴きの皆さん、自分を楽器に例えてみるとどんな楽器が一番自分っぽいかなと思うでしょうか、
ね、
まだ投稿をお待ちしております、うん、あと40分ぐらい待ってるかな、
間に合いますよ、
まだありますね、
はい、
45分まだありますね、ファックス番号は 048-543-2179、 048-543-2179、
はい、
夫婦楽団じきじきへのですねメッセージも合わせて、はい、よろしくお願いいたします、
お待ちしております、
はい、メールの方も、待ってますよ、うん、info@fm767.com info@fm767.com でございます、
はい、
もうお二人からいろんなお話が聞けると思うとですね、うん、本当に楽しいわけでございます、きっといろいろ脱線するだろうなと思って
ます、ね、
早めに始めてます、
そうですね、
はい、早めに始めてます、うん、お一人紹介しましょうかね、メールでいただきました、
お
ラジオネームちんや
さん
あ、それでいきますか、
はい、
それでいきますか、いつもはこれ、いつもこれで言ってるんです、
ね、あ、それでね、
はい、
タッシーさん、はい、そしてじきじきのきよしさん、
お
カオルコさん、
あ、
こんばんは、
こんばんは、
どうもこんばんは、ありがとうございます、
すごいですね、やっぱり一回告知するとこうリスナーさんはね、みんなにこう挨拶したいという感じです、
ね、
礼儀正しい方ですね、
うん、
YouTube でじきじきさんの動画を拝見しましたいやー面白いっす、うん、軽快でテンポの良い漫才も高い演奏技術もさすがはプロのクオリティだと思いました、
よく分かってるこいつは、はい、
ね、うん、今度はぜひライブで生のお二人を見てみたいと思いました、
はいはい、そうね、ありがとうございます、
のっけからありがたい投稿、
ね、嬉しいですね、
これやらせじゃないですよね、
やらせじゃないです、
は
い
は
い、
親戚かと思って
全然大丈夫です、はいはい、もう安心して聞いてください、
はい、
はいはい、さて本日のテーマ、
うん、
自分を楽器に例えたら
楽器に
それはウクレレです。
お
ウクレレ。
レレル。
ね。すがすがしいっていうか。
ウクレレね、
うん、
お気軽で、お気楽で、のんびりとしたウクレレの音色が、極楽とんぼな自分のイメージに合っているような気がします。
それは意外だね。
なるほどね。
ウクレレっていうのは出てこないんで、うん、なるほど。
もしも自分が もしも予選に出ることがあったら、うん、登場のお囃子にはウクレレを使うのはいいかもしれません。
あ、いいね。あ、
なるほどね。
そういうのも自分で考えるの、
ね、もうこの番組のリスナーさんはすごいですよ。想像力とか、
すごい、ね、
展開力、その
出囃子まで考える、そこまで考える
本当すごいですよ。もうそういう方々がもうこれからボンボン出てきます。さて本日のリクエストですが、ウクレレをフィーチャーした名曲といえば牧伸二さんの「やんなっちゃった」がありますが、
あったいくつだよ
本日リクエストするのはレッドウォリアーズの「It's Alright」です。これがね、
うん、
ハードなイメージが強い彼らですが、うん、アルバムの中にはこういったのんびり系の曲も収録されています。ウクレレを弾いているのは、ボーカルのダイヤモンドユカイさん。
ダイヤモンドユカイ、
ね、ちなみにギターのシャケコと小暮武彦さんは、はい、某携帯会社の CM でおなじみの杉咲花さんのお父さんです。
あ、はあ、
そうなんですね。ちんやさんいろいろ知ってますけれども、
娘さんだったの ね、
ラジオネームちんやさんからのリクエストですね、うん、レッドウォリアーズの It's All Right、 こちら聞いていただきたいと思います。
はい、スパイラブヨー。あれはまだ3年前の話さ、真冬のボロアパートに俺たち初めて集まったのさ。 It's all right, rock roll band。 レンガ通りの坂の上にある柱が邪魔なあのクラブで月に一度は演奏した。 It's alright, rock roll band。 Oh yeah, oh yeah, yeah。 Oh yeah, oh yeah, yeah。 他に何もすることなかったのさ。金もない暮らし、くだらない喧嘩もしていたけど、音さえ出せればよかったのさ。 It's alright, rock roll band。 Oh yeah, oh yeah, yeah。 Oh yeah, oh yeah, yeah。 たった一つの宝物さ。運が向いてきたぜ。金回りも少しは良くなったけど、一息つく間もありゃしないさ。 It's alright, rock roll band。 Oh yeah, oh yeah, yeah。 Oh yeah, oh yeah, yeah。 まだまだ先は長そうだぜ。
はい、ラジオネームちんやさんどうもありがとうございます。レッドウォリアーズの It's Alright、 こういう曲もあるんです ね、
なかなかラフな感じでね、いい感じ。
今ちなみに金田先生は
ダイヤモンドユカイ君のソロアルバムでギター弾いてるんですよ。
すごい、なんていうアルバム
ですか。今思い出したけど、シャドーブラウン&ブラックパイレーツという、
はあはあ、
コロラムでおそらく2曲エレキギターで、
先生弾いてるんですか。
弾いてます。
おやおや、それは知らなかった。
三国義隆っていうあのレッドウォリアーズのサポートしてたキーボードが、俺がやったオトベキャッツのキーボードだったんで、うん、
はいはいはい、
それ経由で、うんうん、あのレッドウォリアーズの最後の解散ライブも武道館見に行ったしみたいな、知ってるんですよ。で洋画にね、実は、
はいはい、
あの工場があって、
うん、
電信柱にカタカナで、はい、ダイヤモンド機械って書いてあるんだよね、
はい、カタカナで、
まあ、一瞬見るとダイヤモンド機械
なるほど、ね、
まあ別にそれはあんまり関係ない話だ
でもこういう曲がね、うん、アルバムの中に1曲でも、
ね、そうだね、ま、生かしてるね、
違います
ね、生かしてます。イメージはもうちょっとね、うん、バッドロッカーってイメージだから、これちょっと遊びが入っていいじゃないですかね、ダイヤモンドユカイ君、
ね、
いいナイスガイでしたよ。
あ、なるほどね、
うん、ナイスガイでした、はい
はい。今日のテーマは自分を楽器に例えると何でしょうかというのが今日のテーマでございますね、うん、はい、ラジオネームちんやさんはウクレレだと、はい、
いいですね、ウクレレ、
は
い、
ウクレレを俺先生のウクレレが好きで
昔
聞い
てたか、
あの俺の結婚パーティーの時にやってくれたネタ覚えてる？
何やったの？
お二人が
ウクレレで、俺ウクレレのネタっていうと、
そう365
番ウクレレで BB キング弾くっていうネタだからね、
あれを
ね、てててててて
あれ
はねあれは密かにミ
ュージシャンとか言っちゃったけど
編みためのタメちゃんも大好き、
あ、そう、
ミュージシャン受けだったんだ、あれ、
あれ最高ですよ、ほんと最高、
ビビーとか言った
ら音はウクレレね、
テーンってててててあれをウクレレで弾く人初めて見たし、
顔は渋い顔してね、
しかも音あんま聞こえない、
そうそうそうそう、
客席に届かない音っていう、顔はすごいんだよね
そんなのやったっけ、
やったんだ、
出ましたよ、私はでもお二人の結婚パーティーに EM クラブで歌わせていただいたし、
延々5時間ぐらいも
やってましたね、すごかったですよね、あれもね、はい、そんな、まあ、思い出が尽きないわけでございますがね、は
い、ウクレレね、いいですね、いいか、僕も大好きな楽器ですよ、
ね、ウクレレ、
いいです、
新谷さんどうもありがとうございました、
可愛くて、
はい、はい、ではですね、一旦 CM を挟みまして、まだまだたくさんいただいておりますので、はい、徐々にお二人とともにですね紹介していきたいと思います、はい、お楽しみに、はい、いや本当に、ね、先生と出会ったのはちょうどこの3月から4月の私が19歳の時の春ですから、もうあれから30年以上経ってる、
知り合ってからね、
30年は経ってる
よ、ね、ってますね、それで、まあ、洋画の街にこっちなんだよって言って言われて、うん、喫茶店ですごい 2,3 時間お互いにしゃべくり合ってたのを覚えてますか、
まあ、
一番最初に先生と
学校にいる時、
いる時、先生と初めてゆっくり話したのはその時で、
タシだけ、
俺だけ、
あ、そう、
雑誌で喫茶店で 3,4 時間は話してたような気がするんだ、
え、洋画の喫茶店、
洋画の喫茶店、
あ、じゃあ俺がやってたそのレコレンタルのそばだね、
そうそう、そば
へえ、
まあ、だからあれからもう30年ですもんね、
あれから30年つい最近金丸さんの前座やったけど、うん、まあいいや、そんな話、うん、そうか、それを全然覚えてないな俺な、
だからいろんな生徒さんと話してたんですよ、ま
あ、だから食いついてきたんじゃない、タッシーがおそらく、
そうだ、ね、多分ね、
俺
骨がないから
俺、うん、うん、そうかな、
とにかく飛びつきましたね、
うん、だからそういうのは可愛がったから俺、
うん、
あの飯食わしたりだとか、
はいはいはい、
あとはあの授業中って教えるものが限られてるから、うんうんうん、やっぱり個人に来るとお前どういうのが好きなんだって言うとまたいろいろ引き出しがあるから、だからそれで伸びたやつもいるし、
うん、まだブルースもボブディランも聞いてなかったあれから先生にいろいろ教えられた、であとはライブハウスにバイトしてた、ライブインにバイトしてたから、
ま
あ、毎日のようにいろんなアーティストを夜な夜な見て録音して帰ってったっていう、でそれで一晩中聞いて勉強してたっていうのがあったから、
俺たちも月1ぐらい出てたよ ね、 あ、そうですね、
出てたからね、
ライブインはね、
そうなんです
ね、満員で400ぐらい、
400、いや、うん、400は行きましたね、
そこそこ中ホール、うん、っていう、うん、
当時はまだインクスティック芝浦もなかったし、エムズ有明もなかったから、大きなライブハウスっていうのはなかったんですよね、それ以上だともう渋谷公会堂に行っちゃうっていう感じだったから、
そうそうそう、あの渋谷 の、 あのバスのさ、あの成城学院
のロータリー、
その後ろのビル、要するにあのフルーツ売ってるあのところ、あのビルの7階か8階な、
7階ですね、
うん、にあったんだよね、
はい、よくビルの7階にライブハウスやってましたよね、
で400ぐらい入るの、
入ります、ね、もうそこは抜けるんじゃない、
すごい広いんだよ、
そうだよね、
うん、
でなんか天井に小麦粉の跡があるんだよね、
小麦粉、
うん、俺たちがやったんだけど
そうだよ、おとぼけの足跡がそこに、
ね、そうそうそう、ね、天井に小麦
粉、当時はまだブルーハーツもアマチュアからプロに行く頃だったから、ああいうそのね、ナゴムレーベルの、あの筋肉症状態とかも流行って、宇宙天とかも流行ってて、そういった時期ですよね、イカ天よりもうちょっと前、
そう
なんですね、バンドブームがもう始まりつけたから、
そうですね、そういった時期に、まあ私はライブハウスで働いていて、で先生と知り合って、
そうですね、
本 当に音楽好きなんだね。だから ね、
そうですね、
仕事もね、84、5年なのかな、1900、
そうですね、85、6年です、
ね、そうだよな、はい、その辺だよな、いやそうですか、
分析が好きなんだよね、またね、タッシーはね、
そうそうそうそう、ね、しつこい性格
掘り下げる、
いや男はそういうのいるよ、女性とまた違う、あの特徴だから男って、
ね、
うん、そういうのこだわるのが、
うん、なおで、はい、当時のね、はい、あの私が行ってたその専門学校の先生だったわけですけど、うん、金太先生は、うんうん、でそこのクラスメートから一通投稿がある、お二人も、お二人もご存知、
クラスメート、
ラジオネームちえこ
ラジオネームちえこ、
モロですよね、
全然ラジオネームじゃねえじゃん、
ね、新潟から、
新潟から
この間でも来てくれましたね、新潟から上野に寄せを見にね、ターシ
ー、
ほらこの専門学校時代の友達だけはターシーなんですよ、
伸びるんだ、
そうなんです、
ちっちゃい人じゃないんだ、
そうなんですよ、だからそれで一発で、まあ、専門学校時代の友達だということは
分かる、
やっと聞けるよと、金ちゃん、かおるこさん、ご無沙汰しています、
ちえちゃん、ご無沙汰、
ただいまインフルエンザでへばっているので、元気の出るのをお願いします、
元気が出るの、
なるほどね、
すごい雑ですね、
インフルエンザなんだ、
大変だな、
あとターシー、じきじきは、あ、金田先生はですね、はい、野村芳雄さんだけでなく、はい、バウアーの瞳元気さんもファンです、
そうそうそう、びっくりした、それは瞳元気が
すごいですね、
あのちょっとそれを話すと、はい、ドラムの岡井大治という、
はいはいはい、まあ、4人前です、
まあ、有名なんですけど、はいはい、が瞳元気 の、 あのソロライブ の、 あのドラムをやってて、でなんかの話で、いやこの前浅草に行ったら面白いの見たんだよ、夫婦楽団じきじきっていうのって言ったら大治が、うん、それ知ってるよ俺、あの旦那の方おとぼけカッツのギターだからって言われて、って言って、一、ね、回ソロライブにゲストに出てくれって言われたの、
あら、まあ、
その時ね仕事が入ってて出れなかったんだよ、
はいはい、あ、それは残念、うん、
それから来なくなった
まあでも、またいつかあるんじゃないですか、
でもなんか浅草で見てびっくりしたらしい、俺たちのこと、
なるほどね、
瞳元気ね、
だからそうそう、ミュージシャンが見ても面白いって思ってもらえるのは嬉しいですね、ミュージシャンの方
から、野村芳雄さんはファンだっていうのはいつから、
野村君はまだあのあれ何かな、3人組
タヌキント
リオ、タヌキントリオ
の頃、やっぱりあのその頃からやっぱりロックが好きで、
はいはいはい、
ギターが好きで、はいはい、屋根裏によく来てたんだって、
へえ、そんで、まだ渋谷だった屋根裏ですよね、
そうそうそう、で音ボケも一棟前の方で見てたらしいんだわ、なんか知らないけど、それでワンマンライブの時に、うん、あのなんていうの、祝辞の電報、今なんていうのはないの、
あ、
メッセージがね、
メッセージ電報、はいはい、お祝いの電報が来たんだよ、
は
あ、野村、うん、どっかうちにあるよそれが、
は
あ、うん、でその頃って言ったら、うん、ダディ、まあ、俺うちのリーダーのダディが、うん、よっちゃんは毎回来てたみたいよとか言って、そうなんですよ、それでそう一つ話があるの、うん、で、なんだっけ、映画があるんだよ、タヌキントリオの、ね、
はいはいはい、
なんて言うんだろうな、あれ、まあ、やおそらく一つぐらいしかない、で、こ、今
4つか5つぐらい、
今はなき後楽園球場でライブ、後楽園球場、
はいはい、
ライブやんの、
ほうほうほう、
ほんでよっちゃんが出てくるのが、はい、俺たちがファーストラブで、まあ、1曲目が銀座カンカン娘をロックでアレンジしたんだけど、
はいはい、
まるでそれなの、おとぼけバージョンの、だ俺がギター、じゃーん、じゃっちゃーん、
はいはいはいはい、ず
っとじゃん、ずっとじゃん、どうどでどだだで、じゃんだで、まるでそのアレンジで、だ俺映画っていうか、あのレコードをかあ
の
買った
んだけど、リスペクトされてるな、
なんでおとぼけバージョンじゃんっていう、それを映画でも使ってるんだよね。
あ、そうなんですか、うん、
というぐらい、まあ、好きだったらしいです。
すごいな、
はい、まあ、長くやってるとね、いろいろありますよ。
は
い、
で、千恵子さんは、
千恵子さん、あ、千恵子さん、楽器に例えるとね、
う
ん、これがまたもうルコネと一緒、お題の楽器に例えるとですが、尺八これ真面目に言ってるんだと思うんだよね、一番慣れ親しんだ楽器なんだって、
あ、
おじいさんが毎日吹いて
た、あ、なるほどね、
単純な作りなんだけどなんか複雑なところ、
あ、
単純な作りなんだけどなんか複雑なところ、あ、まあ確かにそんな感じがしますよね、
うん
うん、では最後まで頑張ってくださいませ、
はい
はい、ちえ
ちゃんありがとうございます、
ね、
あの尺八は僕も好きでね、
うんうん、
なんかしないけどあの音が上がったり下がったりする
仕組みが、
うん、なんかやっぱり、まあ、うんね、あの吹き方と角度、なんだろうけど、ベンドがさ、
あ、
独特の尺八、
はいはい、
あとなんかあのビブラートが顔を震わすけど本当にあれであのビブラートかけてるのね、
首振り、首振り三年、
うん、あの西洋のああいう、なんて、なんて、何楽器っていうの、あの尺八の系統は西洋だと
管楽器、
管楽器、
はい、
ああいうビブラートとああいうベンドは若干ベンド出すけどもサックスとかも、
はいはい、
ちょっと違うよね、
うん、確かにそうですね。
指を振ってビブラートっていうのはね、うんうん、ちょっと違う、ね、
なかなか尺八は
面白いですね。
ちょっと違うね。
なんだっけあれだっけ、うん、あのなんだっけ
フルート
じゃなくて
ピッコロ、
ピッコロじゃなくてあの石でできた
あオカリナ、
オカリナ、
はいはいはいはい、
なんか若干かぶるかなっていう。あ
なるほどね。
最近ね言葉が出てこない、う
ん、なんだっけあのなんだっけ
そうそう、でも形を言って
あれあれあれあれがねっていう
一番ひどいのはほら誰だっけあれほらほら旦那が有名なあれほら
分かんない、
そうそうそうほらあの有名ななんとかっていう映画出たみたいなよく分かんないですそれ
なるほどね、
それ分かったらすごい。
この間もでもあれですよね、3人で吉祥寺で打ち合わせしてる時も、
ね、
病気の話ばっかり
そうね血圧の高さ自慢みたいな
そんな話ばっかりになってきちゃいましたけど ね、 はい、そんな3人でやっておりますが、
ちえちゃんありがとうね。
ちえこさんどうもありがとうございました。
お大事に。
掲示板に書き込みいただけるなんてありがたいです、
ね、
初投稿ですよ。
あそうですか、
この番組、は
い、
うん、はい、嬉しいですよ、
ね、嬉しい
です
ね、
また今後ともよろしくお願いいたします、はい、自分を楽器に例えるとということでウクレレ尺八が登場いたしました。他にもいろいろといただいております。もう一度 CM を挟んでバンバンご紹介いたしましょう。お楽しみに。自分を楽器に例えるとというテーマで、今日はリクエストタイムをお届けしております、
はい、
あと15分ぐらいかな、まだ投稿をお待ちすることができます、はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 19時15分まで、直々のお二人へのメッセージも合わせてですね、はい、お待ちしております。
はい、お願いします。
ルコネ、あれですよ、この番組はね、うん、あの北海道とかでも今インターネットで聞いていただくことができて ね、
う
ん、それでね、あの北海道にいつもリスナーの方がいて、うん、そのおかげで私札幌でライブが毎年できるんですけれども、
なるほど、
で北海道で聞いてらっしゃるリスナーの方が、うん、学校の担任の先生をやっていて、
う
ん、で中学2年生のクラスを受け持ってるんですけど、先生だけでなく、うん、そのクラスの生徒さんたちまでもが、うん、もう1年以上ですね、うん、2年近く、
うん、
あの投稿を毎週クラスみんな
毎週、
くれておりましてですね、春休みなのにもかかわらず、
でも卒業して変わるよね。
そうですね、
でそれでもまた
1年生の時からなんで、うん、1年生2年生で、うん、今ちょうど2年生で、これからいよいよ3年生になる。
あなっちゃうんだ、は
い、
あなるほど。
でクラス替えはあるんですけども、うん、その新しいクラスでまた全員、
うん、
でもっと昔くださってた方もまだくれてたりとか、
なるほど、卒業生とかもね、はい、
そうですね、
すごいね、
すごいすごい、素晴
らしい、つながってるんだね、なんか海越えて行ってると思うと嬉しいね、
嬉しいですよね。でっかい道北海道っていうラジオネームだったんですけども、うん、アルファベット表記にしましてDKDHKD っていう、ね、その方から、でその中学の名前が DKD 中学という感じで、ね、今日も DKD 中学の皆さんからいただいております。ありがとうございます。
DKD、
まず担任の DKD 先生からですね、うん、はい、はい、タッシーさん&メオト楽団直々の世田谷清様、カオル子様、はい、初めましてからのこんばんみ、
こんばんみ、
いいですね、ノリが明日は終業式、
あそうなんだ、
まだ
ね、北海道、はい、明日は終業式なので久しぶりの土曜日出勤になっております。 DKD 中学でございます、うん、水曜日が春分の日だったので今週はラジオの投稿準備で大忙し、
あら
春休みの分まで書いとけと生徒に話していましたがなんとか本日分は間に合いました。生徒にとってもこれは日常業務なのでなんとかするんですよねということで今週もよろしくお願いします。それではトワキンキンということでね、トワキンキンっていう挨拶があるんですけど、うん、私は認めてないです私は私は認めてない、
非公認なの、ね、
非公認です、これは。でもみんなが使い始めてるからだんだん俺だけ孤独になり始めますでは生徒さんたちの投稿をご紹介しましょう。まず太鼓が 1,2,3,4,5 小太鼓1人、大太鼓が2人、ドラムが1人、
あそういうこと、ね、
まず太鼓っていうことを言ってきた人は 1,2,3,4,5 人ですね。ラジオネームキングスライム、喋るときはすごく喋るけれども喋らないときは全く喋らない、静かだから、うん、太鼓も叩けばうるさいですけれども叩くのをやめたら静かです、
うん、
それはそうだよね、
それは何の楽器にも言えるけどね
そうですね、ボールマジ大好き 私は歌が下手なので音が変化しない太鼓です。
あ、
メロディーがないってことか、
ね、確かに太鼓は覚えやすいっていうか ね、
まあ、リコーダーのように綺麗に上手に歌えるようになりたいです。なるほどね。銀河街の悪い夢、太鼓、自分はとてもうるさくていろいろな高さの音を出せるのでドラムにしました。
あ、うん、ドラムセットってこと
ですか。ドラムセットってことですか ね、うん、これはね、うん、木こりのズミ、お腹を叩けば割といい音がします、うん、なるほど。ある日お父さんのお腹にビンタしてしまいましたそうするとポチョンといういい音が鳴ってい
い音かポチョンって
家族みんなで笑いました。お父さんは太っています。なるほど ね、
う
ん、
いいね、
いいです ね、家族の情景ですよね。
ほのぼの、
ね、腹鼓
ですね、はい、キラヨシカゲ、太鼓、こんにちは太鼓です。
こんにちは太鼓です。太鼓が喋ってる
反応が小さいとほとんど気にならないので静かにしていますが、反応が大きいと相手以上に反応してしまいます。ただし反応が大きすぎると冷静になってしまうことがあるので大人になったのかなと思うこともあります。分かったのか分かんないのかよく分かんない。
反応が多かった
中学生がこう自分のことをね、こう、こうしっかり見つめるっていう時間だよね。
僕ね、その通りなんですよ、ね、もう担任の先生大喜びで、
そうだよ、ね、
自分を分析するにはいい機会だと。
こう授業ではなかなかね、
できないんです。
できないから素晴らしい。
そうなんです、はい、感謝されちゃって、この間
ね、
それで
素晴らしい。
小太鼓っていう人がいますね。ガングロコタちゃん小太鼓小太鼓は結構なリズムを刻んでる気がします。
あ、なるほど、
ね、うん、そこまで中心ではないのですが、うん、中心になりたいですね、と。要するに目立ちたいですね、と。
なるほど。
あ、小太鼓はね、マーチングバンドでも花形ですからね。
そうですね、大きいのはドンどんぐらいだから
ね。大太鼓ですね。大太鼓2人来ています、うん、テロは地球を救わない。大柄というか太めな感じというか、小さく叩けば小さく響くし、大きく叩けば大きく響くような人間だからです、う
ん、なるほど、
なるほどね、自己分析。大太鼓もう一人、日本で最も熱い男友達に俺って楽器に例えたら何だと思うと聞いたところ、とにかく音の大きいものとしか言ってくれませんでしたで大太鼓です。瞬間的な音はとても大きいのでよく似ていると思います、
うん、なるほど。それは、ね、人が客観的に見た時にどうかっていう
こと
で
ね、
で、うん、自分も納得して大太鼓 ね、
ドラムっていう人がいますね。未確認生物 NYMA、 たくさんの楽器があって成り立っているから。あ、ドラムセットだね。
なるほど、
いわゆる、
うん、自分のいろんなこう性格が、
自分もたくさんの人のおかげで成り立っているのであろうかなと思います。
あら、いいね、それ
。人に囲まれてると
すごいです。大人だな。
ねえ、いろんな。
俺がみたいな、私たちとは違います。いいね、リョートの弟子、こちらはね、トライアングル。
あら、かわいい。
自分を楽器に例えるとトライアングルです。うん、なんで楽器を三角形にしたのかが不思議です。
お、
確かにそうです ね、なんか三角形の楽器ってのはそれぐらいしかないのか。
そう、
あんまりないね。
あんまないですね。
ないね、ね、
三角
形、繊細ですよね。でもトライアングル、
そうだよね。
シンバルで3人いますね。
シンバル
が3人。サムライブルー、シンバルは音が鳴ったらやむまでに時間がかかり、自分は喋り出したらやめるまでに時間がかかるからです。
なるほど。
先生もそうですね。
分析してる、
うん、ね。それからモチリンパスもシンバル。私は笑うとうるさいらしく、シンバルも音が大きいのでこれにしました。
確かにうるさいシンバルはね、
うん、いいね。
それからタピ、楽器の中でもうるさそうなのを選びました、うん、もちろん私のテンションと同じだからです。
あ、
シンバルのようなテンションってすごいですね。
すごいね、
うるさそうだね
それから天丼2号、シンバルのバチ、
バチ
叩くやつ、スティックってことですか。
ですね、
あ、ドラムセットのスティックですかね。
の方のシンバル ね、
あまり存在感もなく目立ちもしないけれども、シンバルを引き立てることはできます。
なるほど。
あ、自ら目立つんじゃなく人を引き立てるポジションかなと思い、シンバルの叩くやつにしました、
ね、へ、へ、この細かいね、楽器の中でもそのシンバルの
えらいピンポイントなところ
ですね、スティックの、ね、方で。だ、自分はその主役っていうよりもそれを引き立てる方なんだっていう分析なん
です。そういうことですよ ね、
すごいね。
いや、中学2年生でこれはすごいですよ ね、
分析してるね、
うん、はい、ラジオネームお花、タンバリン、
あ、
ずっと鳴り響くタンバリンのように私は一度テンションがアップすると収まるまでずっとうるさいです、ね、止まりたくても止まれません。 シャララララララシャカシャカ
そういうことだね。
ね、坂井正明さんの娘に、
ね、うまい、うまいんだよね。
あの人すごいです
もん。シンバルさばきすごいです。
ね、あの空洞のシャあのね、
タンバリン、はいはい、輪っかだけのやつ、
ね、そうあれを手、ね、中に手入れたりとか、
ね、やってますよね。それからスマイル大好きマラカス。
お
マラカスね、リズムを取ったり音に合わせてやるのが得意だし好きだからですと、
うん、
あやっぱりリズムに乗りやすい性格、
なる
ほど、ね、なかなかでもあれ難しい楽器でコツが分かればね、
そうだ ね、
だ
ねマラカスは、
ルコ姉さんもでもいっぱい
マラカスこいつ好きだね、
いっぱいパーカッション類使ってますよね、
うんうんうん、
どんなの使ってます、いつも
マラカスとカウベル、
カウベル、はいはい、
とまあ、パフも打楽器なの、
お店に行ってマラカスが置いてあるとすぐそれを持って演奏に入るんだ、
カラオケとかで必ずマラカスで、
あれがね、入った時にああなんかマラカスが入ってるなと思うけど、抜けるとすごい寂しいんだよね、
なるほど、なるほど、
そうだね、そんなに分かんない
けど、分からないんだけどね、うん、マラカスで、はいはいはい、ちゃんとリズム取るとね、
マラカスさん大事です、
う
ん、
そうそう、抑えてよ、これ以上行かないようにお願いします、ね、
何の話、
いやいいです、
ね、かかす
大丈夫です、大丈夫です、全然全然全然大丈夫ですよ、
玉カスガっていう、うん、ね、
歌ね、急に何を言い始めるのかと思った、いやいや、お相撲
歴史が、ね、そうそ
う、玉カスガが出てくると俺たち下げてこんなところに玉カスガっていう話を
ごめんごめん、ね、ちょっと中学生のもっと聞きたいからちょっとそっち行っちゃうと再現ないんで、
ああ、はい、ね、はい、もう少し後に、
そうそう
そう、その辺りね、
深いところ、
今度はね、弦楽器系かな、ラジオネームドヤ顔親父、
はい、
中学生なのにドヤ顔親父、
うん、
ベース、
おー、うん、
声変わりをして低くなったから、
あ、声もね、低くなって、
なるほどね、声変わりの時期だよ、
いい、ね、
中学生の、
ね、いろいろいるんだよね、すっごい高い男の子と、
はいはいはい、
すごいあのおっさんみたいな
声
の子と ね、
そ、 ね、
うん、
はい、それから DKD さんの息子さんの、肉丸くん、肉丸くんも中学2年生、
うん、
ベース、
ね、
うん、表に立って目立つということに憧れていないわけではないのですが、
うん、
基礎を重んじ全体のバランスを考えて動くという面でベースにします、
すごいね、偉いね、
これからも周りを支える人になりたいです、
あらららら、
素晴らしい、
いや大したもんだな、
ね、確かにベースは支えてるよ、
そうですよね、
ベースが急にいなくなるとえって感じだからね、
そうですよね、本当ね、
キープする
グルーブを出すためには欠かせないわけですから、
ね、音的にはね、あのやっぱりもっとギターとかキーボードの方が
目立つけど、
聞こえやすいんだけど、
花形楽器ですね、
ベースはなくなると分かる重要さ
ですね、そうですね、本当ですよね、
はい、
ね、コントラバスっていうのも一人いますね身長が10センチ伸びたハムスター、声が低くて渋くなってきたので楽器だとなんだろうと考えたらコントラバスになりました、コンバスね、
コンバスね、
なるほどね、
クラシックで言うと、うん、ウッドベースはコントラバスだからね、
うちの娘が吹奏楽部でそれですね、
あ、そうなんだ、
コンバスやってます、すごいでかいのやってます、
運ぶの大変だよ、
ね、運ぶのめっちゃ大変だ
って言って
ました、それからピアノが3人いますね、
あ、ピアノは ね、 ノね、いいですね、
ピアノ、ね、
万能楽器ですね、
ラジオネームいつか、私はいつも静かなのですがたまにうるさくなるのでピアノです、あ、なるほどね、あ、ちょっとエモーショナルになる時があるとか、
ね、うん、
ね、それから中富の塊ピアノ、ピアノは大きい音から小さい音、高い音から低い音などいろいろな音が出るところからなんか似ているなと思いました、
女の子が選びそうな感じ、
ね、そうですね、
ピアノはね、うん、
それから南小鳥 33%ピアノ、いろんな音が出るところが 33% の気持ちの上がり下がりに似てるかな、自分のこと 33% って言うんだよね、ね、いろんな音が出るところ、
ピアノ、ね、
これが 33% さんの上がり下がり、気持ちの上がり下がりに似てるかな、まあ一番はピアノの綺麗な音色が 33% の美しさと雰囲気に見事にマッチしてますからね、
写真をください、写真を
なんせ世界一のアイドルなんでって書いてある、よくわかんない、写真送りなさいってルコネさんが言ってますけど、
ね、ピアノは確かに綺麗な音が出るんだけど、うん、やっぱりもっとアグレッシブ、もう打楽器の一部だからね、あれもね、
ハンマーで叩くからね、
そうですよね、
まあ、一番びっくりしたら上原ゆかりだっけ、
すごいね、
ジャズピアニスト日本の、
はいはいはいはい、
あの名前だけでも覚えて聞いて、名前だけで覚えてくださいって、うん、もう若手芸人じゃないけど上原ゆかり、皆さんね、うん、YouTube で見てください。すごいですよ、
できるから。
日本でピカイチの女性ピアニストだと思うんですけど ね、
はい、ね、弦楽器でもあり打楽器でもあり
っていうのもあるんですよね。そうですね、打楽器ですよね、うん、だってハンマーで叩いてんだから、
ね、そうですよね、うん、すごいですよね、はい。それからピアノ、そしてキーボードと言っているのがラジオネーム、うん、梅。私は3歳からヤマハ音楽教室、小学校2年からはピアノに通っていました。ピアノを習っていない人よりかは弾けます。
そりゃそうだろう、そりゃそうだろう、ソファミソファミレ、
あ、やってますね、さすが、
うん、ヤマハ音楽教室。
ルコ姉さんもでもピアノを始めるのめちゃめちゃ若かった、4歳、
うん、4歳、
すごいな、
やってました、
ずっと。
そうだね、だから大学、う
ん、あれですか、やっぱり学校の合唱団の発表会とかの伴奏、
あ、伴奏よくやりましたね、やってました。
卒業してからもこいつ頼まれてた、その高校ね、うん、高校のね、
高校の先生に頼まれてママさんコーラスとかやったりとか、うん、してましたね。
音大はこいつ声楽科だから、ピアノ科じゃないから声楽科に入ったんで、うん、
はいはいはい、
でもまあピアノは当然必需品だから、
うん、そうだね、う
ん、はい、必修科目でね
やってましたね。
なるほどね、はい。ルコ姉さんとライブを一緒にやったこともあったね、新橋。
うわ、ちょっとその辺はもうやめましょう。写真残ってんの
よ、
もつ鍋、もつ鍋
で、
ね、すごいよね。
あれから数年後、あの近くで働くことになったんだ俺。
あ、そうなの、ね、うん、新橋で。
そう、ああと思って、ここはと思って。
あ、そっかそっか、
うん、うわ、思い出しちゃった、あのすごい写真、
すごい写真、
ね、すごい写真。
え、
ミオトマンザみたいな写真が、
まあいいや、
あ、はいはい、いいですか。
嫌な写真、
はい、いろんなノスタルジーに思い出させちゃったかな、
はい、
はい、すいませんでした、それからラジオネーム、とびまる。おもちゃの小さいピアノ、
あ、いいね、好き好き、トイピアノね、
いいですよね、
可愛らしい音がして、
まだまだ未熟で経験の量も少ないのでおもちゃのピアノにしました。
お、
でもまだ伸びしろはあると思うのでいろんな経験を積んで、ね、たくさんの音が出るグランドピアノくらいになればいいですと。
いいね、
まとめたね、
すごいですね、
その例え方はすごい、ね、それは
男性女性どっち、
ね、どっちでしょうね。
あ、分かんないんだそれは、
う
ん、
梅ちゃん、
飛び丸、飛び丸さん、
飛び丸、
飛び丸、じゃあ札幌今年もライブ行くのでチェックしてきます。
そう
だ、ね、飛び丸ね、はい、直々の2人が性別知りたかった。ちゃんちーさん、エレクトーン、
お
ー、エレクトーンね、足にも鍵盤があっていろいろな音が出せるんです。
そうそうそうそう、はい、すごいすごい、
ね、幼稚園の頃から習っていて一番身近にある楽器なんです。
へ
ー、エレクトーンもすごい楽器だ。
自分が弾けるものとかはね、やっぱりピアノやってたとか、
これが自分だって思うんだろうね。
そうだね、
なるほどね。
エレクトーンはねすごいよね、うん、上手い人が弾くとこんなことできんだみたいな、ね、
まあ、でも あれはヤマハの
サプライズですよ、
ヤマハの陰謀ですよ、うんう
ん、いや陰謀にしろ何にしろ、
どんどんモデルチェンジ。
管楽器が何人か来ましたね。ラッパっていうのが2人います。
ラッパ、トランペットのことだよね、
ラッパ、オンドゥールステージ、これ普段大きな声が出ないのですが、たまに大きな声が出ることがあります、うん、ラッパのコツをつかめば綺麗な音が出るのに似てるかなと思いこれにしました、うんうん、それからやっちゃった大将もラッパ、うん、私はみんなからとてもうるさいと言われているのでラッパだと思います。
なるほどね、
うん、シンプルでいいですね。
ラッパ、
それからトランペットってちゃんと言ってるのは、うん、ラジオネームオリヒム。ピアノみたいに極端に器用じゃないけれども強く吹けば吹くほど音が大きくなる。
お、
なるほど ね、それから凛としてホルン。
おー、渋いとこ来たね。
ホルンってカタツムリに似てますよね。私は思いのほか行動が遅いって言われるんで。
カタツムリ。フォルムからね。
見かけかい。
そう、見かけから。
カタツムリに似てホルンにしました。
なるほどね。
どちらかというとホルンよりカタツムリに似てる。
楽器じゃない。
うめえな。
ホルンもさ、音がすごく ほのぼのとして、
ね。いいよね。
ポー、うん、ポーっていう。
そうそうそうそう。それからリコーダーが2人。ラジオネームワンス。テンションによって声の高低差とか激しくて結構喋るので、マキタンイオンが出て高い音から低い音まで出るリコーダーかな。
マキタン、タンって塩のタンかな。
タン、
あ、塩じゃないで下のタン。
単純のタンです、ね。
単純のタン。
うん、なんだろうこれ。
マキタン、うん。
それからアニメオタクのゲーマー。リコーダー、きちんとした指使いだと綺麗に音が鳴るのに、適当にやろうとするとピーっていううるさい音が私を襲います。
なるほど。
なるほどね。それから弦楽器、 来ました弦楽器。
出たね、出ないな、出ないなと思ってたんだ
けど。9番レフト、バイオリン。
バイオリン、
顔がバイオリンのボディに似ているから。
顔が
おむらがだな、おむらがだな、
すごいヘチマ、ヘチマ的な。
そうだね、うん、顔が
面白いな。音楽大好き。来ました、ギター。
ギター、うん、
ギター
やった。
ラジオネームにもあるように、音楽が大好きで音の出るものは何でも欲しいので、これからいろいろと集めていきたいです、う
ん、なるほど、
うん、もう一人ギター、オレンジエイターイエイです。イエイがギター弾きということもあるんですが、あ、ギター実際に弾いてるんだね。
あ、
その日の気分でエレキ、フォーク、クラシックと音色を切り替えるところができるから、私らしいかもしれません。
ああ、ギターっていう楽器
がね、
なるほどね、
うん、音が出る楽器や種類があると、ね、
それからラジオネームがそのまま、
そのまま
ベンジーのグレッジ。
え、
グレッジ、
グレッジの
ベンジーのグレッジ、
はい、
これは椎名林檎さんかなんかの曲の歌詞なんです。ベンジーのグレッジ、
はい、
今週のお題は私のためにあるようなものですその答えはズバリベンジーのグレッジです、
はい、
なぜかって私がベンジーのグレッジだからですなんかもう言いくるめられたみたいな気がしますそれから駆け抜けてオリオン、珍しいな。ギターの3弦が自分、
うん、3弦
特に目立たないけれどもめっちゃ切れる、めんどくさい弦です
それなんか大喜利みたいになってる。
大喜利ですね
めっちゃ切れる。
私自身少しギターを弾いたり弾かなかったりするのですが、今まで3弦ばかりを4回も切りました、
ね、
1弦も6弦も一度も切れていないのに逆に愛着が湧きます。
あ、
なるほどね。
大喜利的に面白い。
確かに2弦3弦4弦4弦の切れる率の方が他の弦よりは多い、ね、うん、
切れやすいと、
ね、切れやすい
ギターの3弦
大喜利、大喜利だよ。
本人も切れやすい、
謎かけみたいになってる
ね、完全そうです
よ
ね。
私とかけましてギターの3弦とか、ね、その心はよく切れる
本当ですよ ね、うまいなこれ、
ね、
そして担任の DKDHKD、 バスドラム。
バスドラム、
願望も込めてバスドラムにします。音楽始めたきっかけギター&ボーカルだったんですけれども、中学の時に友達とバンドの音深めたいよねという理由でベースになりました。職場のバンドではピアノ&キーボードドラムをやったりもしていたんですが、人巡りしてリズム帯がしっかりしていないとうまくまとまらないなと思うようになりました。そんなこともあってバスドラムにしたんですが、それを自分の声一つで表現するタッシーってすごいですよねと、そういうことも思っています。まあ別に私バスドラムの携帯持ちはやらないんですけどもでもまあ一人で歌うと余計グルーブを気にしながら歌わないとやっぱ無理ですね。そうだ
からリズムのキープが、
リズムがもう本当に大事だ。
自分のそのリズムがお客さんと同じであるかどうかってすごい大事じゃないですか。
そうですよね。
そのアカペラでやるときね、
一番難しい、
うん、だからそれがこうグッ入ってこないと、お客さんに入らないと、
その
歌どんなにメロディーが良くてもどんなに歌詞が良くてもそのリズムが伝わらないと絶対その違和感が、ね、だから伝える時にね、だしその辺はすごく意識してると
勉強になりますよ、
思います ね、はい、
はい、DKD 中学の皆さんありがとうございました、
ね、すごいたくさん出たね、
すごいですよね。他にも常連投稿者たちが続々と投稿をくれています。
なるほど、
掲示板に書き込みいただきましたラジオネームかなた、かなたさんですね、はい、17回目の投稿失礼します。嬉しいね。田志田翔さんこんばんは。はい、
はい、
こんばんは。そして春の特別ゲストの夫婦楽団直々の世田谷清さんと薫子さん、はじめまして、こんばんはです。
あ、どうもどうも、ご丁寧ありがとうございます、ね、
YouTube にて視聴させていただきましたが、はい、とても素敵でした。
ありがとうございます。
今後少しずつ動画見させていただこうと思っています。
ありがとうございます、
ね、はい、田志さん長年の夢が叶ってよかったですね。おめでとうございます。嬉しいな、うん、そんなこと言われると、
うん、
自分を楽器に例えたら、
はい、
すごくすごく悩みましたが、あんまり思い浮かばず、ピアノが好きなのでピアノにします。私は全然弾けませんけど、
うん、
多分調律されていなくて音が変な感じなピアノだと思っています。
おー、ホンキートンクね、いいね、
うん、うまく綺麗な音を出したいけれどもできない、うん、
なるほど、
うん、
そのもどかしさが
ね、でもある程度無理なく音が出るからいいかな、うん、感じかなと思っていますと、タッシーさん、先生の、世田谷さんとカウルコさんのラジオを楽しみにしています。頑張ってくださいですと、
はいはいはい、ありがとうございます。
割と番組の初期にきっと投稿してくれたんだね。
そうですね、もう先週からずっと、うん、もう今日はどうなるか分かんないよって先週の放送からずっと言ってました。
そうなんだ、
やっと夢が叶うんだってことを放送から言ってましたからね。はい、ありがとうございます、
はい、
メールでいただきました。鴻巣にお住まいの女性の方ですね。
地元 の、はい、
地元のラジオネーム猫まんま、 猫まんまさん、うん、この自分で例えるシリーズが苦手でしょうがないらしいんですよ
そっかそっか、う
ん、やっぱりね、みんな得意不得意があるみたいなんですけど、ね、いろいろ皆さんね、うん、あるみたいですけど、タシーさんこんばんは、はい、うん、こんばんは、そして夫婦楽団直々の世田谷清さん、薫子さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。はじめまして、猫まんまです。はい、ようこそ、コウノスへ。
ようこそ、はい。
ね、ウェルカム、コウノスですよね。はい、以前からタッシーさんのお話に登場していたお二人が、本日ゲストさんということですごく楽しみです。YouTube も見させていただきました。薫、はい、子さんの可愛らしい声が聞き心地よくて、かなり引き込まれました。中でも、浦和の歌最高ですきっとトークも盛り上がるのでしょうね、期待でワクワクですと、
はい、ありがとうございます、
聞いてくれてるでしょう ね、 ね、うん、ありがとうございます。
猫ママさん、
猫ママさんね、
地元
地元地元って呼びかけもでうっかりしていました。今月は5週金曜日があるのですね、今日で最後かと思っていました自分を楽器に例えたら、うん、カスタネット、
あ、かわいいじゃん、うん、
カスタネットね、
うん、たん、うん、たん、うん、たたたん的な
的な
小さい子供が叩くカスタネット、運が多ければ多いほど良いです、
うん、あ、運が
急フラブみたいな、ね、うん、やっぱり難しい、てんてんてんてん、ではではということで、
なるほど、
はい、ありがとうございます。来週で終わりだからね、頑張ってくださいね。
ね、
はい、ね、それからメールでいただきました、ラジオネーム、うん、山伏 R&B、 山伏 R&B、 いつもね渋いリクエストくれる、今日も渋いリクエストくださってますよ。いや、この人は中2じゃないです
。そうだ、
もう中2終わりました。
中2は終わって
る。だいぶ前に終わって
ます。だいぶ前に終わってるじゃない。
すいません。
かなた、猫まんま、山口 R&B は、これ大人です。
だって、この人ってもう今言ってたじゃん。はいはいはい、
山伏 R&B さん、ね、海に釣りをしに行って何度やってもタコしか釣れないという夢を見たので投稿します。
どんな夢なの、
投稿の理由が
分からない、ね、
投稿の理由がタコしか釣れなかったからというね、自分を楽器に例えると、うん、目立たないけどいるよね的な、うん、バリトンサックスかもしれません。
あ、なるほどね、
なるほどね、いつも入り浸っている、バーのマスターにおすすめのバリトンサックス奏者を聞いてみたら、うん、ジェリー・マリガンを教えてもらいました。今日は In the Wee Small Hours of the Morning という曲をお願いできたらと思います。
かかえ、これそう、
よろしくお願いいたします。これが、これがそのバリトンサックス、ね、ジェリー・マリガン、ね、In the Wee Small Hours of the Morning、いやー、とてもなんかおとなしい番組に急にな
るような、急に夜の雰囲気、
そうだ、ね、急に夜の雰囲気ですね。
ここからじゃあ下ネタ大丈夫、
いやいやいや、ちょっと待ってください、しばし聞いていただこうと思います。山伏 R&B さん、リクエストどうもありがとうございます。リクエストしてくださいますね、
息を混ぜながらこう、ね、軽い感じで
結びなが
ら、ね、
すごいですね、うん、かなり夜の雰囲気になってきました
けど、ね、
声もおのずと低くなってき
そうです ね、
ね、ありがとうございます、ね、自分を楽器に例えたらということでリクエストタイム展開しておりますが、うん、続いても北海道、もう一人、
あら、
農業を帯広で営んでらっしゃるというラジオネーム、ジャガポックリありがとうございます。ジャガポックリさんも常連でございます。
美味しいんでね。
タッシーさん、こんばんは。はい、こんばんは。そしてゲストの夫婦楽団直々、はい、世田谷清さんと薫子さん、はじめまして、こんばんは。
はい、こんばんは。
ね、みんな挨拶すごいですね。
ねえ、ちゃんとね。うん、
ようこそ鴻巣へと北海道在住ですが言ってみる帯広在住が言ってみる、うん、ジャガポックリでございます、はい、昔商店で見たことのある人が聞いているラジオに出てくるというのも不思議な感じです
そうなんだ
昔じゃあ見てるんだ、はい、それはすごい、ただいま自分は絶賛作業中です、うん、といっても今回は農作業ではなく冊子という広報誌を作っています。
編集をされてるんです ね、
しかも締め切り直前です。雑誌作ったことがあるタッシーさんならわかるかもしれませんが、構成作業でてんてこまいです。あれ大変なんだ よ、
そうだよ、ね、
ではお題です。楽器に例えると、自分はひねくれ者だから、うん、あえてこれが楽器なのかと、うん、言われそうですが、うん、これは水琴窟、水琴窟
知ってる？
うん、水が垂れてそれが音になるやつだよね。
みたいですね。うん、ちょっとね、音発見しましたんで、ちょっと聞いてもらっていいですか？音色もとっても不思議で、不思議ちゃんで、これ、獅子踊しと同じく日本庭園で音を楽しませる。
これなんか鉄系に落っこってんの？うん、
そこに水が落っこってるんですね、鉄に。
このリバーブっぽいっていうか、うん、なんかそういう。
そうそうそうそう、
壺の中に水、それが響いて多分そうだと思う。最
近先人の英知ですねと言ってますけど、うん、本当そうだね、うん、珍しいよこれが自分だと。 なぜなんでしょうひねくれ者だからってことです、ね、多分今日は4時間聞き続けながら締め切りに追われていることでしょうと。
そうだ、ね、
頑張ってください。
はい、
はい、ありがとうございます。水金つく、水のことの、あれだね、洞窟の靴ですね。
水金つく、
なるほどね。ありがとうございます。メールでいただきましたラジオネーム金曜日のつまはじき、金妻さんでございます。
あら、
金曜日のつまはじき、この人いつもあの自分のサブネームがありまして、今日もサブネーム金曜日のつまはじきかっこ、ライクはローリングスモーブライクはローリングスモーブ、相撲好きとしては嬉しいですね。
なるほど、
ボブディランと相撲が
ね、
で超大金持ちなんですよこの人。
と
ずっと言い張ってます。
あ、自分で、
ずっと言い張ってます。証拠はないです。
あ、なるほどね、
うん、で町内会で忙しいってよく言ってます。
町内会でで
も大金持ち、金持ちって言うと怒るんですよ、うん、大金持ちだから今日も1万円札を鳥の羽のように何百枚も貼り合わせてバタバタと羽ばたいてみる遊びを思いつきました
いっぱいあるから、
まあ、それぐらいしないともう満札が。
なるほど、さばけない。
すごいね。私を楽器に例えたら言うまでもなくストラディバリウスのバイオリンです。
なるほど、
世界で、ね、世界で誉れ高い価値を誇るストラディバリウス製のバイオリンですが、お手頃価格の3億5400万円
お手頃だね、
お手頃価格3億5400万円するハンマーストラディバリウスバイオリンなんかが気さくな性格の私にぴったり何を言って、気さくなのかストラディバリウス
って、お手頃だって言い張ってるからね。
あ、でもアイルランドの貴族マクドナルド男爵くんが持っているというマクドナルドストラディバリウスビオラは45億円なので、これが一番自分っぽいかなと思います
3億は確かにお手軽になっちゃうね。
そうですよね、45億円、笑っちゃうよな45億円。
ちょっと私今日の衣装がちょっとあの、
うん、そうですね、
そうですね、はい、
そんな感じで直々のお二人もどうぞご一緒に決めの合言葉とはキンキン
認めてない
認めてないですよ私は絶対言わない最近ちょっとパートナーも言い始めてるからね。
そうなんだ、
うん、もう誰もう誰も言わないから、今日はもう俺たちの勝利だな。
そうです、
それからフラワーラジオのスタッフの方も投稿してくださいました。ラジオネームクー、クー先生ですね。さっきあの直々のデコ引きの時に動画撮っててくれた、はい、彼でございますけれどもね、はい、タッシーさんこんばんは。はい、こんばんは。そして夫婦楽団の直々のお二人、ようこそフラワーラジオへ。
イエーイ、
今仕事で忙しそうですね。ね、スタッフのクーと申します。
クーさん、
クーさん、うん、はい、今月自分を例えてタリラリランシリーズが始まった時に、うん、もし楽器が来たらなんて答えるかなとなんとなく想像していたら、まさに今週ズバリなテーマが来ました。
まさしく、
うんうん、大学時代にちょっぴり吹奏楽をかじっておりまして、うん、入部当時その音色に惹かれて オーボエに挑戦しました。
なるほどね。
オーボエね、とても難しい楽器なので、今考えれば初心者には無謀でしたけどね、うん、オーボエはダブルリードといって、吹き口がストローを潰したような形をしており、うん、それを上唇と下唇を内側に巻き込むようにしながら加えます。へー、ちょうどリップクリームをなじませるためにまんまってやる感じです。かっこ分かりにくいって感じ。なるほどね。これが唇の締め付けが少し緩んだだけで、途端に音程が狂ってしまいます。
そうだね、オーボエってさ、うん、ちょっとチャルメラの太いようなや
つ、あ、でっかいですよね、なんかね、
う
ん、
違うっけ、
なんかこう
チャルメラもこう、うん、
そうだね、
確かにこ
う
やってやる、うんうん、感じだよね。
またドレミファソラシドと吹くときにも、リコーダーのように下から順に指を離していけば良いわけではなく、運指が複雑です。
あ、なるほど。
湿気にも乾燥にも弱く、直射日光なんてもってのほか、
デリケートじゃん。
つまり繊細で気難しいという印象です。そう、それが自分にも当てはまるなと思うのです。しかしながら、吹きこなせれば、これほど唯一無二の音色を響かせる楽器もないと今でも思っています。
パートナー次第ってこと
だね、なるほど。
新世界はパーララパーララは覚えなく
なる。あ、そうなんですね。あと、オーボエの曲、
オーケストラのピッチ出すときに、はいはい、アーの音出すの、オーボエの音で出すから、
そうなんですね。
すごい、だからピッチが安定してる楽器なんだよね、
うん、オーボエの曲としては、竹内優子さんが主演だった連続テレビ小説アスカのテーマ曲風笛などが有名です、うん、みんなもオーボエ聞いてみてねと、
うん、
かっこ一体どこの回し物なんだかということで
どういうメリットがあるのかっていうね、う
ん、ねえ、すごい、オーボエです
か、ね、オーボエに例えた人は他
にいない。狼の声に似てるっていうのが切ない。狼のオーボエ、あ、す
みません、必ずネタを挟まないと気が済まないというね、そうでございますが、ではもう一度 CM を挟んで、あと何人かまだご紹介できてない人がいますの で、はい、そちらを紹介したいと思います、はい。自分を楽器に例えたらということで、うん、たくさんの投稿を ね、いただきましたけれども、
ね、
もう数名いただいております、はい、ファックスでいただきました、ありがとうございます、うん、はい、こちらも常連の方ですね、コーノスにお住まいです、うん、ラジオネームナルトをトルナ、ね、怪文ですね、ナルトをトルナ、
本当だ、
ね、タッシーさん、そして夫婦楽団直々のお二人、こんばんは、
こんばんは、
はい、こんばんは、はい、何か長い付き合いのあるお二人のようですのでタッシーさんの暴露話が聞けますかね、グググググググと、もう散々いろいろ話されてる
んですけど、暴露はまだしてないけど、
そうでもないか、楽器に例えたらの話ずっと考えてきましたが、うん、結論として、あまり挫折する人が少ないであろうカスタネット、タンバリン、シンバル、カホンあたりの楽器かなと思いますが何か一つに決めるということはいたしません、うん、
なるほど。
ギターっていうとおこがましいし、ピアノって、うん、性質でもないので、うん、覚えるのに苦労しない楽器ということでお茶を濁しておきます、以上、うっかりじきじきのネタを聞いて電車の中で吹き出しちゃいましたなんてこった、
ありがとうございます、
腰がや最高です、
あ、腰が嫌ね、
う
ん、
腰が、
地元だもんね、腰が、
ありがとう
はい、ありがとうございます。それからですね、あのラジオでいつも脱いでる人がいるんですけど、
脱ぐ
ラジオ上なんで問題がないんで、うん、いつも全ラですっていう、脱いでばっかりのキャラクターが長年いるんです、紹介したいと思います。ラジオネーム春尾、まあ、別に脱いでんのか何だかよくわかんないんですけどずっとこれがもう定着しちゃってるんで、ね、
なるほど、
どうも、はい、どうも、タッシー脱ぎろさん、こんばんはこういう感じ全部脱ぎに
脱ぎに、
うん、なのでゲストの脱ぎ脱ぎさんもこんばんは失礼だろ俺の先輩に脱ぎ脱ぎさんもこんばんは、
はい、
カーリング娘のパレードで、
うん、
一緒に荷台に乗って全裸で手を振り続けた春オッス。
なるほど。
見てねえ。
ニュースになってた、
なってた。乗りがいいな。
ヒヤヒヤ。
ルコねえだけだよ、これ。食いついてきてく
れ。ヒヤヒヤした、ヒヤヒヤ。
俺っちのお尻は木魚を二つ並べた感じっす。
あ
なるほど。尺八もついてきました。
なるほどね。
はい、以上。
なんだそれ
全然中身がない、
なんだそれ、
いつもこの人中身がないんだ、
なるほどね、
うん、この挨拶の時だけなんか脱ぎ系の話をして終わるっていう、
もう徹底してるんだね、
う
ん、
そうなんですよ、この方も長年いただいてます、
なるほどね、
さあでは最後ですね、ラストでございます、
よかった今のが最後じゃなくて
最後は果たしてじゃあ何の楽器なのかを二人にも当てていただきます、この方が言ってるのは クイズというか、うん、最後までわからないようになっています。
あ、そうなんだ、
ベーシストなんですけどね。
あ、よくわかんない、うん、
ベーシストで今年の札幌公演に一緒に同行するカラーシュガーのメンバーの、ラジオネームスナフキンゾー、じきじきさん、はじめまして。
はじめまして。
はじめまして。はい、タッシーさん、149度目まして。これ来週150度目なんだ、これ。すげえな、ね。今日の放送は特に盛り上がるようですね。楽しみにしています。
もう終わりだよ。
まあ、昨日とかにくださってますから、投稿を、
ね。じゃあもう前々からタッシーが言っててくれた、
ね。そう、先週からもう告知してますからね。あとで来週のテーマ言いますから。はい、そうすると、常連の方々、1週間かけて、考えるという感じですよね。私は昔浅草に住んでいましたが、浅草演芸ホールには中に入ったことはありません。
あ、ないの、
うん、なので初めて演芸ホールに行くときはじきじきさんのライブを見たいと思います。
お願いいたします、
ね。さて今日のお題、私はベースと言いたいところですが、そんな要素もないので別のものにします、今日も作文ですと。いつも作文書いてきてください、さてでは何の楽器でしょうか、僕は音程や音色によって形を変える器用さがある。ただ緊張したり力みすぎると音が出ない、楽器の中に僕が入っても主役になることはほとんどない、楽曲の中にね、楽曲の中に僕が入っても主役になることはほとんどない、切ない曲には切なさが増し、楽しい曲の時はちょっと楽しい感じになる、たまに僕に指が入り込んでくる、邪魔だな、僕だけでも音は鳴るのにと内心では思うけど、実際指の助けを借りるとものすごく大きな音が鳴るので、他と協力し合うことがどれだけ大事かに気がつく。いつも見た目はとんがっているけれど、実はか細い音を出す僕は多くの関わりに助けられながら長い間生きてこれているんだな、歩いている時、料理をしている時、洗濯物を干している時とかに無意識で僕を使う時があれば、それは小さな幸せの証なのかもしれない、さて僕は誰でしょう。
なんだろう、
これは楽器というか、
うん、だそういう感じだろうね。でも音がない、
楽器というか全部を私覚えてないんだけども、耳かなと思った
の。耳、なるほど。
なんか指が時々入るという
近い近い、
え、そうなの。じゃあ顔のなんか部分とかなのかな。
大ヒント、
鼻。
いや、あ、もうだんだん近くなってきた。
じゃあ口、
口笛の口だそうです。
ああ、口笛吹くときの口。
そうなんですよね。緊張したり力みすぎると音が出ない。
あ、こう固くやるとね、こう柔らか
く。楽曲の中に僕が入っても主役になることはほとんどない。切ない曲には切なさが増し、楽しい曲の時はちょっと楽しい感じになる。たまに僕に指が入り込んでくる。邪魔だなと。うん、でもものすごく大きな音、あのフィーフィーってやつね。
そうだね。口笛、指笛。
うん。
そういうことか。
なるほどね。いつも見た目はとんがっているけれど、実はか細い音を出す僕は多くの関わりに助けられながら長い間生きてこれているんだな。
関わり合いながら生き
て歩いている時、料理してる時、洗濯物干してる時って言ってますからね、これやっぱりその
口笛ね。
そうです、
口笛が出るとこう機嫌がいいとか。
そうですね、無意識で僕を使う時があれば、それは小さな幸せの証なのかもしれない。
なるほど ね、
僕は口笛の口、なるほど。それでは皆さん、とわきんきスナフキンゾーでしたと。
スナフキンゾー君、さすがじゃないですか。
さすがです。
作家さんだよね、
もう本当に毎週面白いです。先週は電気製品で面白かったです。最後までみんなわからなかったもんね。
やっぱりさすが最後ですよ。
そうですね、
締めくくり、さっきのあのお尻が木魚じゃなくてよかった。
そこば、それはそれでねです。それはそれっていうのがよくないね。というわけでございましてね、たくさん今日も投稿をいただきました。皆さんね、たくさんいただきましてありがとうございました。来週は第5金曜日、いよいよですね、来週のテーマ、自分を野菜に例えたら。
なるほど。
ね、形、色、味、存在感。 はい、いろいろとこう自分自身を分析してみると私は白菜だとか、うん、私はキャベツだとか、うん、いろいろ出てくると思いますので、ぜひぜひ1週間考えていただいてね、うん、来週ね投稿をまたお待ちしております。
人種キャベツは良くないからね。
あ、え、
人種キャベツね。
人種キャベツね。何を言い出したのかと思って急に。それを考えてたんだずっと。
いやいや。
以上リクエストタイムのコーナーでした。CM を挟んでいよいよ生歌のエンディング生歌セッションのお時間でございます。さあそれではですね、はい、4時間長丁場本当にお二人ありがとうございました。
あっという間ですね、4時間って長いなと思ってたけど、ね、
いやいや本当ありがとうございます、
はい、
ね、まあ楽しい放送の一番最後のエンディングですけれども、うん、最後は、歌い人語る&じきじきでですね、はい、一曲お届けしようかなと思います。
夢のコラボレーションですね。
そうですね、はい、私もまあ多少のこのね緊張をしながらですね4時間の最後にこれを持ってこられるとね、すごいものがあるわけでございますが、お届けする曲は名だそうそうでございます、ね、はい、ルコ姉さんの美しい歌声ね、それと私も歌わさせていただいてですね、はい、で金太先生がギターを弾いてるということでございまして、はい、聴いていただきたいと思います。準備の方はよろしいでしょうか。
はい、はい、ですよ、
は
い、
では歌い人語る&じきじきのお二人で名だそうそうです。
古いアルバムめくり、ありがとうってつぶやいた。いつもいつも胸の中を励ましてくれる人よ。浮かぶあの笑顔、思い出遠く忘れても面影探して蘇る日はまだそうそう。
一番星に祈る、それが私の癖になり、夕暮れに見上げる空、心いっぱいあなた探す。悲しみにも喜びにも思うあの笑顔、あなたの場所から私が見えたら、きっといつか会えると信じ生きてゆく。しくて
君への思いなだそうそう、会いたくて
会いたくて
君への思いなだそうそう。
うん、ありがとうございました、はい、灘草草をお届けいたしました、
は
い、
感想はアンデス 25F というのでねやりました。
これすごい
綺麗だね、素朴な
本当に
あのさっき言ってたオカリナとかそういう、
うんうんうんうん、これ鍵盤楽器なん
です、ね、そうです、はいはい、
初めて見ましたね、
こうベンドがすごくできる、あ
中学生なら知ってる音が的ね、
おおすごいな、
NHK の
あそう、う
ん、ああピタゴラだ、
そうこれでやってる、
これでやってるんだ、
そう
そうそうそう、あ笛じゃないんだね、
そうリコーダーじゃない
んですよ、リコーダーだとばっかり思ってましたけど、
タラタラタラタラ、
そうでしたかね、はい、はい、生演奏をお届けいたしましたけども、はい、ではですね、金田先生と、金田先生って言ってるんですね、
いいです
、世田谷清さんとですね、カオルコお姉さん、はい、お二人お一人、いや一言ずつですね、はい、なんかラジオ聞いてる皆さん、そして番組を終えるコメントをですね、はい、お願いいたします。
いやもう4時間長いと思ったけども、はいはい、なんかやっぱり面白いとね、なんか楽しいと
あ
っ
てい
う、で何しろコマーシャルが面白いねこの番組ね
ずーっとつぼってましたよね、
聞けないですよこういうコマーシャル
そ
う、いやすごく、いやコマーシャルもよくできてると思うし、あとタッシーの楽な感じもいいし、うん、やっぱファンになったらまた毎週聞くってのわかるなこれな、うんうん、しかも今言ったけど、あの投稿は基本的には全部読むって言ったからね、
そうなんですよ、
いやそれも嬉しい話ですけどね、はい、またぜひ何かね機会があったら読んでいただきたいと思います、ね、
ぜひぜひよろしくお願いいたします、
これからも明徳学団直々私はね学長の世田谷清ですけども、ね、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました、
ありがとうございます。そしてルコ姉さん、
はい
はい、
その札幌の、ね、中学生とそのつながってるというのはすごい素敵なことだなと思って、ラジオならではの ね、 で すね、うん、ですね、あとガボテンもそのタッシーの子をこう突き詰めてこう掘り下げてやるっていうのがすごいその本当に好きなんだなっていうのがよく分かって、
なかなか世の中で役立つことじゃないんですけどね、
はい、いやでもそういうこう突き詰めていく気持ちっていうのはすごいこのラジオっていうのの、うん、の私物化であり聞いてる方はねそれも楽しみにされてるんだろうと思って、
同趣味っていうかのじらな方も絶対いるから、
うん、そうそうそうそう、だから本当にタシがこう楽しんでやってるんだら、その続けるっていうのがすごいと思うんで、私は18年も、いやいやいや、だそれが素晴らしいと思います、うん、もう骨折しても来るって
言ってた、背骨折ってもね、
ね、
骨折っても、
そう素晴らしいと思います、
ラジオ、まあ、でも今
テレビがねつまなくなっちゃってるんで、うん、今ラジオの方が面白いんですよ、うん、私が思うにね、うんうん、あとは生の寄せとか演劇とか、その生で見るのが、ね、でテレビももちろんいいのもあるんだけれども、うんうん、ラジオってすごくやっぱりあのクオリティ上がってると思いますので、ね、でいろんなのが聞けるでしょ、うん、今インターネットでね、だすごいいい時代だなと思いました、
ね、お二人のラジオ番組があったらいいのにね、は
い、
そう
やりたいけど、
ラジオ向きって言われてさ、それって何ビジュアルがひどいのって、
なぜかおとといもあの神奈川県の大和
そうなのそうなの、ラジオついてるの、
はい、それはまあ同じ、うん、あの協会っていうかあのボーイズバレエ協会っていう芸人さんが、
はいはい、
そうやってるんで、
そう、
まあ、そういうところなんだけど、
でねその人がね、はいはい、フラワーラジオすごい有名な、地元ですごい有名で、うん、すごい評判がいい曲なんだよって、
そうでした、
うん、まあ、でも私の方のがマニアックで面白いというか、
そうだね、あの短く私ね、あっちはね、うん、
普通にあの戦前ブルースとアニソンごちゃごちゃにかけたりしますからね、
いやすごい俺的にはすごく好きだね、うん、だからね、
やっぱり全部音楽は、ね、そんなに分け隔てなく垣根なく敷居なく、
すごいすごい、
普通に取り扱い、愛を持って取り扱えばね、
だその川の幅と一緒なんだよ、
川
が広いっていう、
川幅
とそうそう一緒なんだよ、その音楽の幅とい
い、まとめるなー、
ね、
さすが
だなー、いや夕方こんな曲かけないだろうっていう
部分の、ね、ってい
うようなね、でもそれは本当に先生のこれですよ、
バリトンサックスも良かったし、
バリトンサックス、
ね、いろんな曲が聴けて、うん、面白い、私もファンになりました、
音楽が良ければね、うん、ラジオ番組ってやっぱいいと思うんですよ、
そうだね、
うん、
音楽ってもっと広いものじゃん、
そうなんですよ ねやっぱり FM って当たり前の曲しかかからないっていうイメージがやっぱりありました、
ね、今しがらみもあると思うんだけどね、うん、いやもっと広いあの音楽、いい音楽たくさんあるんで、
う
ん、
そうですよね、どんどんね、うん うん、私もそのつもりで、まあ、毎週毎週やってますけど、はい、
ね、タッシーが紹介してくれたからね、日の目を、日の目を見るところもあるだろうし、
いや今日はねだからね、ね、歌星も聞けたしね泣けたな、
ね、いい曲だね、
うん、もう一回インフォメーションしましょうよ公演の公演、うん、情報、はい、情報、
ね、3月の29日
ね、
はい、
うん、まあ、明日は調布でライブやるんですけど、
調子、
調子だ、
何度も間違えるけど調子ね、千葉県のね、調子、
3月29日の木曜日ですから、
はい、浅草、
そうですね、浅草のね、東洋館っていう、
東洋館、
う
ん、
はい、コメディークレ
ライブハウスじゃないですけど、その寄せ、寄せっていうか、まあ、そういう場所がありまして、
そうそうたるメンバー、
さっきのレトフォリウスのウクレレの曲も良かったよねあれも楽しかった、ね、
もう一回言うと出演者が、はい、高木ブー、うん、バラクーダ、
はい、
すごい、
それからパーマ大佐、
大佐、北本出身、
はい、北本出身、
タブレット純、
タブレット純、うん、
ポカスカジャン、
すごい、
でピロキ、
ピロキ、
はい、で私たち明徒楽団直、そして東京ボーイズとか出ますからね、
はい、寒空裸さんも面白いです、
すごい、
は
い、
これは年に1回でしかやんないです、
あ、年に1回だけの、
はい、そうだね、2回目ですけどね、
そうそうそう、はい、立ち上がったばっかり、
前回私たちちょっと仕事で出れなかったんで、今回初めてですけどね、
このそうそうたるメンバー、
僕たち、僕も一応楽しみです、ポカスカジャンに久しぶりに会えるのが楽しみで、
うん、あ、そうですね、そうですね、はい、以前ね、
はい、
うん、
あとは浅草の寄せに下関は出てますね、
その次の日からその前後もずっと浅草出てる
の、はい、この間池袋でリハーサルやった後、池袋の寄せの入り口行ったら直々の札があった、あ、
池袋もね、うん、出てましたね、
何ヶ月か前に、
はい、
うん、ありましてね、
私4月の
いろいろなところにね、新宿にも出てるし、
はい、
新宿、
4月は新宿です、
末広
20日から、ね、はい、出てます、
もうさまざまなところに出てますので、はい、ラジオを聴きの方も、はい、なんかちょっと行った時に、はい、直々のお二人が出てたら、
そうですね、
あの前にトワキン聞きましたよっていうようにね、
うん、
あの声でもかけていただければ
、そうですね、
なんかくれるかもしれません、
それが何か
それが何かっていう、
フェイスブック、フェイスブックに夫婦学院の直々のなんていう の、 あのコーナーとかページもあるので、
はい、うん、プロフィールなどなど、はい、いろいろあります、
ホームページは今 BBS はね、
はい、
なんか変な違う言葉で溢れちゃってて、もう無理だ、
あれ閉じるよ、
ね、はい、今日は本当に長丁場でしたけど、ありがとうございました、
こちらこそ楽しかったです、
また遊びに来てください、
ぜひ、
はい、どうも、
はい、直々のお二人でございました、
皆さんありがとうございました、
ありがとうございました、来週はですね、女優で、作家で、そして朗読を舞台の上でやるという、竹内のり子さんという方と、はい、関根、絹代さん、このお二方をゲストにですね、はい、また今日とは違った感じのトワキンになると思いますのでね、
お笑い、
そして、お笑いではないです真面目だけどエキセントリックです、そして、来週のテーマは自分を野菜に例えたらとなります、それでは最後バイバイで締めます、はい、今日もお届けしてまいりましたトワイライトアベニュー767金曜日第910回目、お相手は私エキサイティングボーカリスト歌い人語ることタッシー田代、そして、夫婦楽団直々の、カオル子さんと瀬田谷清さんでお届けいたしました、
はい、
それでは皆さん良い週末をお過ごしください、また来週夕方4時になったらお会いしましょう、せーの、
バイバイ、バイバイ、バイバイ、バイバイ、バイバイ。